客が中から出てくることで、客は外から入ってくるんだから、お店を外から見るのね。それでね、うちなんかもね、売り切れの商品があると、売り切れの張りなとかっつって、売り切れの作ってあげる。張りなって言ったら張らねえんだよこれを。で、いや売り切れの商品が来るまで売れませんだ。あったって売れねえんだろうってあったって売れねえから、うちがいろんなことしてやってやんなきゃなんねえんだよ。だからね、表から見た時、客がいなくたって売り切れの人がいっぱいあったって忙しそうに見えるんだよ。だから中にもっと演出してね、予約の袋とか作って並べときなって、袋前作ってやったら、そしたら次行ったら袋にホコリがかぶってんだよ真面目に商売やんないと、これで女房子供食わしてんだよ、ね、一家支えてんだよ、ね、伊藤さんって名前だったら次の日は鈴木さんに変えるとか、多少のことはしろよっつうのなんでいつも伊藤さんなんだよとか忙しさが出てねえじゃねえかって、忙しそうにしなきゃダメなのね、本当にね、本当にそうなの。それでね、そういうことやなんかが、今やることって本当にただでできることばっかしなの。で、ただでできることがやりきったとき、その時初めてあんた1万円だけ使っていいよって言えるんです。で、大体ね、1万円を10万円にもできないようなやつが、銀行からね500万借りて代償します、そんなことしたら潰れちゃうよ。アキンドってのは1万を10万にするので、10万100万にするんだよ。基礎がいるの。基礎が一銭もまずかけないな。で、それができた時初めて笑顔もできる、会話もできる。そしたら1万円だけもらった時、お客さんに毎日、うちはおみおつけ作ってあげてるんですとか、そのおみおつけ作ってるところってお客さん来るんです。ああいうとこってお汁粉出すとかね、あるんですよ。お客さんそれを食べて喜んでるんです。そうするとその一銭もかけない、基礎がないやつが、顔がぶっちょずらして話題もないくせに、汁粉なんか出したら食わないでみんな帰ってくんだよ味噌汁なんか飲まないよ。わかる？それとね、コーヒーでもなんで、お水つけでもパッと作ってどうぞって言って言うんだよ。それをコーヒーでもいかがですかって言うと、みんな忙しいって言うんだよね。で、忙しくないよ、つけてってみなって、尾行してみな絶対忙しくねえんだから、ねね、嘘なんだよって、あんたの店にいたくねえか、あんたの顔見たくないんだよって。だって喫茶店だったら、ね、500円の500円払ってでもいるもんが、ただでも嫌だって言うんだから、あんたの店にいたくねえか、あんたの顔見たくねえか、どっちかなんだって。それ以外考えられないんだよと、ね、だからただのことがきちっとできなきゃ1万円は生かせないの、ね、1万円ってのは大変なの。あのね、中にあるポップなんか書き換えたって、紙なんか300円も買ったら大変ですよ、ね、ちゃんと立派なね、人の心を捉えるようなポップ書けばポップだけで売れるの、ね、1週間に1回ね、お茶会やります。で、お茶はうちで用意しますから、各自なんか持ってきてくださいって持ってくるんですよ。お茶会やると、じゃあケーキ揃えてとか、金かかるかダメなんだ、ケーキなんか揃えちゃうね、各自持ってきてくださいって持ってくるんです。で、なぜかというと、人間っていうのはね、そんなずうずうしくないの。いつもね、来てただのバクバク食ってるのにいかないんですよ。それだったら自分でなんか持ってきた方がいいの。で、来るたびただのもん食ってくるようなやつだったら、こっちがいらないから、そういう客そうね、紅茶なんか1000円買ったら大変だよ。夜間なんかに出したらどのぐらい出るか分かんないんだからそれで、あの紅茶あるじゃない、紅茶は1杯目が一番よくて、あれ客にされてるだけだからね、あの正論行こうがどこ行こうが1杯で捨ててとか、日本だけだからね、あれ紅茶を1杯売ろうって作戦で俺たちハマってるだけなんだよ。お客にされてるだけなんだよ。あのアメリカ行くとアメリカンコーヒーってただ煮出してんだけど、薄くて美味しいんだよ、麦茶みたくて。 それを日本来ると、ね、アメリカンコーヒー用の豆があるんだよ。でアメリカにもないようなの売ってんだよね。それだと薄くしか出ないからうんと入れないと出ないんだよ。これはアメリカンコーヒー用の豆でございます。嘘をつくんだって、そんな豆どこで栽培してんだよって聞いたことだよ俺は。ね、お客にされてんだよ。ほとんどいろんな技かけられちゃってて、また見事にかかっちゃうんだよね。で俺たちは技を覚えなきゃ、かかってるだけじゃいつまでたったって金なんかずっとないよ。ね、あのいい技持ってるなって感心して帰ってくんだらいいけど、取り入れてよちゃんとね。一番始末はね、かけられてることに気がつかねえんだよ。ほとんどの人がねハマっちゃってんな。もうねみんないい技持ってんだよ、儲けてるとこは。もう七五もうね、子供でもなんでもやっと生まれてちょこっとゆとりが出る頃になるとね、三つのお祝いですとか、また貯金がたまっとくるんだと次があるんだよ。うまくできてんだから、ずーっとハマってるとね、永久に金ないんで俺たち貧乏してないからなんだよ。実にうまくできてんだから。1万円の本当の力を知った時ね、1万円を生かしきってごらんったら、1万円生かすのって大変なの。もういろんなことできるの1万円で。で自分で知恵出すからいろんなことできる。それも知恵を出すの嫌がっちゃう。でたまにうちがこうやって、経営コンサルタントのこの本読んでごらんと、その本読むと、その本が最高なの。この人に相談したらそれ以上のことを教えてくれると思う。教えてくれるわけないの。最高の本書かなきゃ売れねえんだから、それ以上のものはねえんだよ。そんなの当たり前なのにね、あの裏に入ってるハガキかなんかで頼むと30万取られたとか50万取られて来るやつは、本に書いてあることを難しく書いてあるんだよ。簡単に書いたんじゃねえんだよ。でその時に初めて自分は客にされたって気がするんだよ。本当なんだよ。これでみんなお客にされちゃうの。ね。でそれ以上のことなんかできっこないんだよ。実際に商売してねえんだから。俺たちはプロなんだよ。経営評論家っていうのはね、評論してりゃいいんだよ。コンサルタントもそうなの。ね。経済の経営の仕方とかいろんなことやるの。ね。これから何が売れるかってことって、すっごい式があって出すの。でそれ出すのに大変な式やね。コンピューター使ってなんかして。で出た答えは、これから今は、意外と思うかも分かりませんけど、ね、今はラクダの桃式のが売れてるんですとかって出るんだよ。でそれ散々金かけて調べたら、売り場のお姉ちゃんに聞くと知ってんだよね。ラクダの桃式のが売れてますよとかで終わり。本当だよ。だって実践でやってるやつに勝てないの。ところが実践でやってるやつの人間の方がなんか学問のが上だと思っちゃう。だって日本の、だって外国行くとね、経済評論家でもコンサルタント、自分で会社2つ3つやってないやつは相手にされないんだよ。自分の会社に利益を出せないようなやつが人のこと言ったってしょうがないんだよ。うん、本当だよ。でああいうのやつってコンピューター売りつけるだけで、コンピューターなんか買っちゃダメだよ。コンピューターなんか買ったからってね、何の役にも立たないからね、答えが瞬時に出るって、答えが瞬時に出る、てめえが入れたデータなんだ。てめえが入れたデータが出てくるだから、それって何ですかって、それ知ってますよ、んなことって。分かる、ね、で分かるのは済んだことだけなの。俺たちが知りたいのは明日なんだよ。あさって1年先を知りたいんだよ。1年先は出るんですか、出ないんだよ。もう本当だよ。俺たちってね、ものすごい豊富な中から一つ選ぶんだよ。競馬なんか10頭か8頭しか走んねえんだって、あれだってコンピューターでかいの使って、あれですら当たんねえんだよ。ねえ、だから俺たちは商人としての勘で商売しなきゃダメなの。コンピューター以上なの。コンピューター10万台分ぐらいの頭があるの。それとね、仕事ってね、科学なんですよ。仕事ってのはね、もう絶対なる科学なんです。マクドナルドなんてのはね、お客さんが来る。何メーターまで近づく。で、ここでニコッとするって決まりがあるんですよ。で、ニコッとされると嬉しくなっちゃうんですよ。で、いらっしゃいませって言われるとなお嬉しくなっちゃう。 で何いたしますかって言うとチーズバーガーとかって言っちゃうでしょ。そうするとチーズバーガーですね、ありがとうございますが入るんだけど、ありがとうございますとなると脳内盛り汁が出ちゃうんだよ。でそれの何秒以内にポテトいかがですかって言うと買っちゃうんですよ。そういうふうになってるんですよ。でこれが大切なの。でそれが科学だよっていうのは世界中どこでやっても同じ結果が出るんですよ。科学っていうのはね、ここでやるとできるけどここじゃできないっていうものはダメな。科学というのはどこでやっても証明されるんです。だからマクドナルドなんかどこでもできるんです。だから表から見た時の色合い、カウンターの高さね、マックシェイクなんかギューッと吸わないとなかなか出てこない。なんでこんな硬いんですかって言うと、赤ちゃんがおっぱいを吸った時にあの圧力で出るようになってるんだよ。だから脳の中は赤ちゃんの時の記憶が残ってから美味しいと感じるんだよ。それを日本人にやらせるともうちょっと柔らかくしましょうとか、向こうは科学なんですよ。でその科学で作ったすごいものですら日本に入れた時は忙しいふりしなきゃいけないからね、サラリーマンやんか格好させてみんなでスーツ着て表の方向かってハンバーグ食わしてたんだよ。あれ桜だよ最初のやつって。忙しいふりしなきゃダメなんですよね。スーツ着て表の方向いて食ってるやつがいねえよんなもんね、ところが銀座という土地柄を考えると恥ずかしがってやんねえんじゃないかと。アルバイトも大変なんで何個も食わなきゃなんねえんだから、ね、みんな真剣に商売してんだよ。だ今ね立派になったとこはね、まあハンバーガーがうまかったから売れたんじゃないんだよ。一生懸命やってんだよ。根付かせるためにはいいもんだから根付くなんてそんなね、あの生優しいこと言ってないの。だからマクドナルドはちゃんと最初に忙しいふりするのちゃんと入ってんだよ。どこでもそうだよ。ちゃんと桜使って並ばしたりとかちゃんとそういうことしてるんだよ。で日本人はそれがいけないとかって思ってるけどそんなことないよって。いいものだから知ってもらわなきゃなんだよ。それが俺たちアキンドとしてまともなアキンドなんだよ。でろくでもねえものに一生懸命になってるのは詐欺師とかって質が違うんだよ。でいいよ。だから逆に言うといいもんだからほっといても売れると思います。ほっといちゃ売れねえんだよ。いいもんだから一生懸命やる。で下手するとろくでもないものを売ってるやつのが一生懸命なんだよ。でいいものを一生懸命やれば誰だって金持ちになるに決まってんだよ。で今度いいものを扱ってるやつは物がいいからってそれにあぐらかいちゃっててやらないんだよ。でいいものなら努力を3倍するの。だから持って売れるんですよ。じゃあ忙しいふりするの。自分一軒で忙しいふりできないんだったらこれ全国的に売れちゃってて来るの待ってんですよって言えば、あそんなに売れてんだって思うの。そんなに売れてんなら欲しいと思うんですよ。これが人間の常なんですね。皆さんっていう言葉を連発する。皆さんこれ使ってますよとか、みんなに喜ばれてますよ。それから忙しいふりして本当に売れてんですよ。それをやってるうちにだんだんだんだん忙しくなってくるね。それとあとね、仕事ってコピーできるんです。マクドナルドの話したでしょ。いいものはどこでやってもいいんですよ。ちょっとうちってねマルカンの仲間って全国にいるから実はうまくいってとこあるんです。うまくいくとこのやり方しなってファクセのこと教えるんですよ。一生懸命教えてんの。そうするとオタクぐらいファックスの追い返しじゃないで ありませんねとか、ふざけんじゃねえ、潰れちゃうといけねえと思ってから一生懸命こっちは教えてんだよ。普通のとこなんかね、売りつけるときにおまけつけますよとかって言ったけど、売った後売り方なんか誰も教えないし、みんな逃げていなくなっちゃうんだよね。本当に売れると思ってたらね、こんなにうちは宣伝もしませんとかおまけもつけませんって言うんだよね。うちは売ってたんだよ。うちは自分のことで売って通販会社やってた時一番だって売ってたのね。で今度は次の時代に、次の段階でうちって上に上に向かっていこうって、後で遊行という話しますけど、これを聞くと急にパッと明るくなるからってみんなね、コピーできるんだよ。だから本当にいいことを教わったらやればいいの。安直をあって試験にね、答えが37、37って書きゃいいんだよ。それは丸なんだよ。 安直を見ようが何しようが自分でじっと考えて32って書くより答えは37なんだから人に聞いても37って書きゃいいんだよ。それだけなんだよ。難しくも何ともないの。ね、マクドナルドだって、ね、お姉ちゃんがニカニカってしていらっしゃいませ。愛想の悪いのは奥で皿洗ってんだよ。ね、全員愛想がいいわけじゃないんだよ。ところが俺たちはアキンドっていうのは人も雇えないの。だから俺たちが愛想よくするしかないんですよ。ね、ドライブスルーとかできないんですよ。覆面アキンドとかやれないんですよ。この顔でお客さんに接するしかないんですよ。いや本当に覆面するぐらいの元気があればいいですよ。もう本当に日本で一軒でさ覆面アキンドとかってさそこまでやっちゃうんだったらいいですよ私は。ね、でそこまでやればすごいですよ。お客さん来ますよ。ね、だけどそこまでやる勇気がないんだったら笑顔しかないんです、ね、で笑顔でお客さんに接すれば分かってくれる。それとみんながいい情報があってこれやんなって言った時はこれが正しいんです。普通は成功したことって教えないんです。ところがマルカンの人たちだけ仲間のために教えてくれるんです。これってすっごい愛情なんです。そしたらそれ聞いてありがとうね、次は自分がいいアイデア出したらお返しするからね、みんなで助け合えばいいんです。競争しちゃダメなんです。競争する島があったら協力するんです。100倍もいいんです。うちの社長たち仲いいんです。みんな協力し合ってんです。で全国のこういう人たちがみんなが助け合ってみんなが仲良くしたらいいアイデアっていっぱい出るんです。だから取り入れないような人はあんたからいいアイデアって出ないよねって。物ってね、呼び水ってのがあるね。井戸掘ったって最終的に途中で水入れるの。そうしないと水が上がってこないんだよ。人の意見も聞けないようなやつが出したねアイデアなんかろくなもんじゃないの。学校の先生はみんな仲良くするんだよって、試験の時は見ちゃいけないとかって言うんだよ。だからちぐはぐな人間ができちゃうんだよ。みんなで協力したらみんなが100点なんだよ、ね、それが本当のね仲のいい世界なんだよ、ね、でそういう試験を1ヶ月に1回でもやればいいんだよ。実際に青森でね高校の先生でその人俺の大ファンなので、俺の本を生徒にね金がないから自分のとこでコピーして読ましてるんだけど。だけど、いいやいいやってみんなで読んで、で試験もみんなで協力する試験っていうのがあるの。みんなで生徒が動き回って協力しだってすごいいい点がある。それで仲良くなるんですよ、ね、で社会へ出たらいいの。協力し合って助け合っていいの。それを自分で考えなきゃいけないんだって。自分で考えようが人で考えよう、自分で考えて罰取るなら人の意見聞いて丸なの。その方がよっぽどいいの。それで感謝すればいいの。ああいい仲間がいるんだって、嬉しいなって、ね、一生のうちもし一個お礼が出るような知恵がいつか出るんだって、それを発信して戻してあげれ、ね、たったこれだけのことなの。第1部終わります。休憩です。はい、社長たち位置についてください。ですね、一部で話して本当に大切なことってね、アキンドはお客にされちゃダメだよっていうことをまず頭に入れておいてください。それとみんなで助け合えばね、不況も何もそんなに怖いことじゃないんだよっていうことが分かってくれたと思います。それで、第2部なんですけどね、不思議な話します。でこの話はね、もう好きな人と嫌いな人いますから別に全然信じなくていいですよ。中にはあの話は半信半疑でって、半信半疑って半分なんか信じることないですからね。全然信じなくていいんですよ。半信半疑なんて弱気なこと言わないでいいですからね。 まあこういうことを考えてる人たちなんだっていうことが分かるといいということです。でもともとね、あの不思議な話のお弟子さんなんですよ。10人社長いるんだけど、もともとは仕事のお弟子さんじゃないんです。不思議な話のお弟子さんだったので、試しに商売やっても同じ結果が出るよっていう形でやってるということですね。だからもともとはこっちが、メインというかね、うちの会社のメインなんです。で、不思議な話って何ですかっていうとね、たわいないんです、うちの不思議な話ってのは。私ね、人相見だから、人相見ると大概皆さんの人相が分かるんです。で、私が大体あの人死ぬよって言うと、みんな大体死ぬんです。で、私が殺してんじゃないです。その人が思想が出てるんです。で、顔見るとね、貧乏そうな人とかね、服装の人とか、中に死にそうな人とかっているんですよ。で、死にそうな、思想が出てない人も医者がご臨終ですというか何しようか、なかなか死なないんですよ。だけど、死にそうじゃなくても思想が出てるとポックリっちゃうんです。そういうことになってるんですよ。で、皆さんの顔見てて今日分かることは、みんな、お金が好きそうな顔してるなと。ご依存ございませんね。で、問題はお金から好かれてるかどうかなんです。で、皆さんがお金が好きなのは分かるんです。私は人相見ですから。ただお金があなたを好いてくれてるかどうかねっていうことなんですよ。それでお金に好かれるコツ、これを教えます。まずですね、あのお金をですね、ちゃんとこう揃えてもらいたい。お金をね、こういうふうにしてる人だとか、こんなにしてる人だとかね、揃ってない人がいるんです。お金はちゃんと揃えてください。これはね、基本なんです。OK ですよね。ね、お金を揃える。それでですね、もう一つ不思議なことがあるんです。例えばですね、私があの、ラーメン屋さん行って味噌ラーメン食べますよね。おいくらですかっていうと、700円ですと、まあ大社長がこう、じゃあ3万円で、まあ、これ取っときなさい、言わない言わないね、見られてるね私もね。その時700円出しますよポケットから。700円出すんだけど、その時ね、ありがとうって言うんですよ。お金でありがとうって言うと返ってきちゃうんです。お金っていうのをね、出すときにありがとうって言うんです。声に出してね、声に出して言うんです。そうすると帰ってくる。不思議なことがいっぱい起きる。これ教えてあげたらね、本当に不思議なことがいっぱい起きるんです。この前一番不思議なことが起きたのは、お金にありがとうって言ったの、いえどういたしましてって言った相手が自分に言われたと思ったんだね。それからすごく感じいいですよ。そう、奇跡ですね。そういうたわいない奇跡がいっぱい起きるんです。たわいないでね、やっぱしね、入ってきた時だけは喜んで、出てく時にね、知らん顔しちゃダメなんです。ありがとう。だからお金っていうのはお札揃えといて、はい、払う時ありがとう。これだけでお金に好かれるんです。不思議なもんですよ。相思相愛じゃなきゃダメなの。私はお金大好きだって、あんまり追っかけ回すとね、お金って逃げるんです。女性と同じ。もうあんまり追っかけ回すと嫌になってくるんですよ。あんまり追っかけ回せばいいもんじゃないんです。お互いが歩み寄らなきゃダメなんです。ね、それはお金を大切にしてありがとうねっていうぐらいの優しさがないとダメなんです。ここまで OK ですよね。あとね、トイレの蓋閉めないとダメな。おトイレの蓋、おトイレに蓋ありますよね。ね、あれを閉めるんです。でね、貧乏な家やなんかって必ず蓋が開きっぱなしなんです。蓋ついてるの、蓋閉める。ね、おトイレって非常に霊界とつながってるところ。糸まごいつって人間死ぬ何日か前になってくと、ね、いろんなとこ行くんです。お別れしに行くんです。女性の場合は台所から入ってくる。台所でガタガタっと音がしたとか、そしたら、ちょうどあの時親戚が亡くなったとか、 大概ガタガタでどっから入ってきたって。で、男性はおトイレから入った。ガタガタ。ね、かっこ悪いけど、決まりだから。しょうがない。決まりだから、おトイレ、金隠しだって、お金が隠れてる場所。で、おトイレをきれいにしとかないとダメなの。トイレきれいにしとかないとダメだよ。蓋閉める。でね、この前もね、あんまりね、そのお金がなくて大変な思いしてるから、おトイレの蓋ちゃんと閉めてトイレきれいにするんだよって、いいことを座ったっつって、次行ったらまた開いてました。いいことを聞いてもやらない、これが大体、ずっと金のない人の特徴ですね。蓋ぐらい閉めたらって、癖つけてね、蓋閉めるとそれだけで、ね、全然違う。大体ね、トイレが汚くて商売なんかやってちゃダメ。もうトイレってきれいにするの。うちの、社長たちも本当に行った時はね、普通の知り合いだったの。喫茶店やってた人もいる、商売やってた人もいる。でも一律ちゃんとトイレのきれいな人以外は私は弟子にしたことないの。トイレの汚い人ってね、ダメです。基本ですよ。お札揃える、おトイレきれいにする、ね、お札にありがとうって、これだけで好かれます。奇跡が起きます。いろんな奇跡が起きてきて、お金って好かれ出せよ、向こうからやってくるんですね。うちは和式なんですけど、和式だったら和式でも作った方がいいよ。蓋がね、うん、で、なんつうの、自分は分かったんだけど、旦那さんでやらない人とかいるんですよ。で、そうしたらどうしたらいいですか。旦那変えるんです。新しいのに旦那変えますね。しょうがないですよ、それは。で、離婚の理由はトイレの蓋しない。これですね。これしかないですよ。
外行った時も。
そうですよ。それからよそ行ってもそうよ。よそ行っても、あのね、よそのトイレだからって汚しておしっこ引っ掛けて帰ってきちゃダメよ。ね、人のところトイレだからいいんじゃないんだよ。ね、神様いつも見てんだから、ね、ちゃんときれいにしてきてあげるの。で、そんなちょっとした心遣いをしてるとね、全然違うの。ね、ましてよそのトイレなんか借りたのに汚してそのまま出てきちゃうなんてのはね、いけないことですよ、ね、で、このことだけは守らないとお金には好かれない。だからそんなことのお弟子さんなの。難しいことは、うちは修行とかないんです。辛いのはダメですから。辛いのは私がダメですから。師匠が辛いの嫌いですからね。で、もっと不思議な話していい？
はい、
ね、バンバイ。バンバイ。信じなくていいからね。信じちゃダメだよ。いや、こっちの方にはあんましね、ないんですけどね、墓石を黒で作るとね、病人が絶えない。で、ちょっと頭の隅に覚えておくといいですよ。だから必ずこの話するとね、後で質問が、うちはグレーなんですけどって、私は黒だっつってんだから、グレーだとかそういうのいいの。ね、で、もう黒にしちゃったんだけどどうしようとかって人いるんですけど、この前ペンキ塗っちゃいましょうかって言ってたら、それはそれで対処の仕方があるから、ね、それもまた後ね、それからね、個人の好みだからね、やりたいったら止めないよ。止めないけど、お墓の立派なお墓作ると大体その作った後から顔が傾いてくる。葬式もあんまり立派なのやった後からそこで大体終わり。だからあんまり立派な葬式とか立派なお墓とか作っちゃダメだよ。いとまほいかな。ご先祖様ってね、自分たちの親なの。で、親の親がずっと親なんです。ずっと親なんですよ。で、親ってね、自分たちの生活が傾くほど墓にかけてもらいたいとか誰も思ってないんだよ。 自分たちの生活が傾くほど立派な仏壇作ってくれたと思ってないの。お花添えるでしょ、ね、ちょっとお花添えるって言ってお仏壇にお花添えるって花必ずこっち向けてるでしょ、わかります？花向こうに向ける人っていないんで、花必ずこっち向いてんの。花添えると私はいいからあんたが見なさいっていうのが親心なの。だからちゃんとね、エコーって周りに向かうって書いて自分の方へ向かってくれるの、ね、それを分そうなことってやっちゃいけないの、うん、それよりあんたらの生活しっかりしなさいよっていうのが本来なの。だからいいんですよ、どうしても作りたいんだっつうんだ、3階建ての墓でも何でも作ってもいいけどね、それ自由だからいいんだけど、見ててみな、よそでうんと立派なのを作ったって、そこから先がだんだんだんだん家運が傾き出すからね、あんまりね無駄なことしない方がいいよ。でね、ついついね金持つとねいろんなことしたくなっちゃうけど、余分なことしない、あんまりお客にされちゃダメだよね。あとね、さっき言ったの人相の話なんだけど、人相ってすっごい大切なの。手相って、手相なんかシワだから、あれシワですよ、もう手のシワなんかどうでもいいの。本当のこと言うと人相なの、一番大切なの人相ね。それが眉間にシワ寄せて口をこうやってへの字曲げて顔にバツができる。で、顔にバツ出しながら私の運勢はどうでしょうって、バツが出てんだからバツだろうってもうすでにバツなんだ、分かりやすいじゃない。でニコッと笑って口をかってあげると丸になるんですよ。で丸にして努力すれば成功する。で同じ努力でも顔をバツにしながらすると失敗する。だから努力して失敗する人と成功する人がいる。だから丸を出してるかね、だからさっきニコニコしてなきゃいけないよ、あとで話すよっつった話がね、この話なんだけど、人相が丸じゃなきゃダメなんです。顔に丸出てなきゃダメなので、それさえ出してりゃ手相が何つされてもいいの。この前の足裏診断の足の裏なんか見てどうすんだって言うんだよね。それで30万取られたとか50万取られたとか1000万取られたやつもいるね、それから手相を見てもらっても人相を見てもらっても駅舎に見てもらっても、その人に対して不安がらせるようなことを言ったやつは全部インチキだよ。覚えておいた方がいいよ、ね、人を不安がらしちゃいけないの。不安がらせんだったら解決方法はこうですよって教えてくんなきゃいけない。解決方法は壺買うことですよって、なんで壺買うと幸せになっちゃうのか分かんないよ。アラジンのランプならさ、こうやってなんか出てくるからいいよ、ね、そういうことがないように丸するんだよ。丸にさえして努力しなきゃダメだよ。努力はいるんですよ。人間ってのはね、不思議な話すると、不思議なことしたら努力しないでいいんじゃないんだよ。努力っているんだよ、ね、天に豊作を祈る。天に豊作になってありがとうございますって言うの。だけど手は田を耕すんだよ、ね、こうやって耕して稲刈りするの。せっせとこっちは動かすの。それで感謝するので、祈りの好きなやつは祈るだけで手が動かねえんだよ。で手足動かすやつは祈りが足んないんだよ。全部自分のおかげだと思ってんだよ。だからうまくいかないんだよ。感謝して努力するの。分かった？で努力だけしててもダメなの。感謝だけしててもダメなの。わかりますか？
はい、
2つのものが2つをやんなきゃいけないの。それとね、アラジンが魔法の言葉で、なんか白毛ごまとかさ、ね、ありますよね。あれと同じようにね、魔法の言葉があるの。幸せになるための魔法の言葉がある。それがね、ありがとうってこと。膝が痛い、腰が痛い、私ね腰が悪いのよ、ね、私胃が悪いのよ。胃が悪いんじゃない、食い過ぎたおめえが悪いんだよ、ね、膝が悪いんじゃないんだよ。膝は何年も何年も我慢して歩いてたんだよ。膝さんありがとねなんだよ。ずっと自分のために頑張ってくれたのにろくな栄養も取らなかったのはおめえなんだよ。腰が悪いんじゃないんだ、おめえが悪いんだ。 で、まあ英語で言うとこうなるよありがとうですよ。で、ありがとうって言ってるだけでいろんな奇跡が起きるの。この恵美子社長も涙目で何年も治らない。目が悪いんじゃないんで、目にありがとうって言ってごらんって、その日からピタッと治っちゃった。ね、今日不思議な話いっぱいしたけどね、ノリがいいからね。頭痛持ちで頭痛いんだって。ね、大体ね、本当は目上の人で誰か嫌うと頭痛くなる。で、目上の人で嫌ってる人いるかい？嫌ってんならやめな。頭痛くなるから。いや、別に嫌ってしていません。そしたら、なんか古い固定観念が、それを自分で掴んじゃってる。話してあげる。で、固定観念って何ですかって。早起きは三文の徳とか。だけど、今セブンイレブンなんかで夜働きに行くと夜の方が賃金がいいんだよね。別に三文の徳じゃないんですよ。今は遅く起きた方が得だったりするんですよ。だから勝手な古いね、固定観念、何か掴んでんの。男はこうじゃなきゃいけないとか、女はこうあるべきだとかね。アキンドはお客さんよりね、三段落ちたような格好しなきゃいけないんだとか、何か古い考えがあるの。その古い考えを、固定観念を何か掴んでんの。それを話してあげる。そう、ふっと消えちゃう。だって大体頭って物を考える場所なの。で、古い何かのか捨てなきゃいけない考えをいつまで持ってると必ず頭痛くなる。話してあげるって。やってみて。首が痛い、肩が痛い、ありがとね、頭も本当よ、ありがとね、自分がろくでもないこと考えてんだよ肩が凝るって、肩が凝るようなこと考えてんのもうね、体が重くなっちゃうような何か考え方してんの。そうなのね。若い子が、まあいいや、この話は後でしょ。食べ物もそうなのよ。ね、サンマのね、焦げたところにはがんになる物質があってとかって言うんだよね。探しゃ何でもあるよ。ね、牛乳はね、母乳に比べてこういう悪いとこがあってとか。当たり前だってんだよ。おめえらに食われるために生きてんじゃないんだ。こっちは勝手に食ってんだぞって。牛に対してありがとうなんだよって。何が悪いか何が悪いとかって言ってちゃダメなの。食い物なんてのは俺たち何にも体で作れないの。ビタミンも何も作れる。みんな摂取するし、生きてるものしか食べられないの。命しか食べられないんだよ。で、命食べてんの。相手の命いただいて俺たち生きてんの。それをうまいとかまずいだとか、これが嫌だとか言いすぎるの。ありがとうっつって食えばいいの。手合わせてありがとうねっつって食べればいいの。で、美味しいものが食いたかったら1時間飯を送らせばいいんだよ。2時間を送らせばもっとうまいんだよ。ね、ごちゃごちゃ言わないの。ね、ろくに腹も減ってないのに物食うからうめえとかまずいとかって言うんです、ね、だから何でも美味しく食えばいいんだよ。ありがとうっつって食えばいいの。で、ありがとうって言えば毒も何も消えるんだよ。命取られた上にね、ああじゃねえこうじゃねえ、いろいろ言われてみりゃ向こうだって頭いくんだからね、素直に栄養になってやろうとか思わないんだよ人暴れしてやろうとかやっぱり向こうだって考えるよ、うん、そうだよ。それが情というものですよ。それでね、最近因果論ってのがあった。因果って怖いみたいだけど、なんていうの、水飲んだらおしっこが出たと。で、これは水飲んだということが原因であって、結果としておしっこが出たんですよ。で、因果論って大した問題じゃないんですよ。だから因果なんて怖くもなんともないんですよ。で、よく親の因果が子に報いとかいろいろ言うんだよね。などや何でもいいんですよ。何でもいいの。だけど因果なんて大した問題じゃないよって。なぜかっていうと、自分がやられて嫌なことは人にしないんです。ね、よく子供が虐待される、今子供の虐待とかってあるよね。ああいうの聞いてると、必ず虐待した親は小さい時に自分も虐待を受けてたって。そういうやつは罪3倍なんです。 だから情状酌量してもらって、情状酌量なんか誰がするかって、てめえ親にやられて散々嫌な思いして一番嫌なこと知ってんだよね。それを子供にするってのはとんでもねえやつなんだよ。自分がやられて嫌なことはしないので、自分がやってほしかったことってあるの。私も16で社会出たの。だから何にも分かんないで出たの。だから誰も教えてくれなかったの。だから仕事のコツやなんか自分で一生懸命掴んできたの。だから本当にこう一個のコツ知るために10回も100回も失敗するんですよ。だから自分がお弟子さん取った時に無駄な失敗させたくないから教えてあげるんです。だからみんな良くなったのね。落とし穴がそこにあったら、自分がそこ取ってきたら立て札ぐらい立てるの。ここ穴ですよって。それを俺も落ちたんだからお前も落ちてるどういう考えをしてんの、ね、自分がやられて嫌なことなぜするの。クラブ活動やなんかで、ね、自分が先輩にいじめられたから次来たらいじめんだって。それをやってたら人間じゃないの。自分が嫌なことは人にしないので、自分がして欲しかったことを、こういうことを誰かが一言かけてくれたら嬉しいな、そういうことを自分がやってもらえなかったことを人にするの。そしたら因果なんてないの。みんな消えてっちゃう。だって自分がやられたことを人にしてて、因果が巡ってんじゃなくておめえが巡らしてんだよって。因果のせいにするんじゃないんだ。おめえが欠陥人間なんだって。なぜ自分が子供の時いじめられて酒飲んで親の悪口言ってたことをなぜ子供にするんだよって。ね、わかります、そういうことを俺たちはやめていかなきゃいけないんだ。今日はもうちょっといい話します。いい話かどうか知らないけど、遊びに行くという遊行という字を書いてください。そうです、遊行、まあ遊行でもいいんですよ。言いづらいから遊行って言わせてください。遊びに行くって書くんです。これどういうことですかっていうと、この世の中、この世の中というのは生まれてくると同時に神様のご招待なの。でこの世に我々は遊びに来てる。全てが遊びなんです。遊んでるんです。今も遊んでるんです。本当で、どんなことしようが遊びなんだと悟るんです。で人を見てもいいんだよ、あいつは遊んでんだ、俺も遊んでんので、遊びなんかったら大変なことになっちゃうと思うのが間違いなんです。これは仕事だから真剣にやれよって言うけど、それ間違いなんです。仕事だから真剣にやらないんです。麻雀やってる時怠けてるやつとかいます？パチンコやってる時怠けてるやついます？ゴルフやってる時怠けてるやついます？いないでしょ？みんな一生懸命ですよ、真剣に。だからこの仕事も遊びだと思ってるんで、だからうちは真剣にやってるんで、夜夜中だとかでやってる。なぜか遊びだから。ね？だから、たった1万円の資本でいくら売り上げを上げられるかと、ゲームだと思えばいいの。みんなで遊んでりゃいいの。楽しく楽しく遊んでりゃ顔も笑顔になるの、ね、で悲しい悲しい悲しい顔してるやついるので、ああいうことして遊んでんの。今世悲しく生きたいの。人間は10万回生まれるの、ね、生まれ変わりが10万回あるんです。その10万回の1回悲しく生こうと思ってるんです。だから生きゃいいんです。人生苦労だと思ってる人っているんです。で人生苦労だと思うと苦労がどんどん出てくるんです、ね、体にありがとう、腰にありがとう、それから会う人にありがとう、ありがとうを連発して言ってるとどうなるかっていうと、ありがとうと言いたくなる現象がどんどん出てくるんです。不思議なのね、そういう現象がどんどん出てくる。で今日もこうやって一生懸命喋ってると、お社長ありがとうございましたとかってみんなに言われる。で人が一回お社長ありがとうって言ってくれると、自分で1万回言ったのと同じ効果がある。